イエス様のよみがえりを覚える、まあ、イースターの礼拝であります。そしてそのことにちなみまして、今朝はルカの福音書のこのところを開いております。で、2人の弟子はエルサレムから11キロメートルばかり離れたエマオという、おそらくこれは自分の家だったと思うんですが、そこに向かっておりました。で、2人はこの時、1歳の出来事について話し合っていたと、まあ、14節に書かれておりまして、まあ、その1歳の出来事はどういう出来事であったのか後に明らかにされてまいります。最初道を歩いていたのはこの2人の弟子だけでありましたが、いつの間にかもう一人見知らぬ男の人が近づいてまいりまして、こう尋ねました。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか、まあ、何も知らないから教えてくださいという様子でこの二人に尋ねました。この尋ねた人こそ、まあ、イエスであったとルカは、まあ、早々とこの人の正体を明らかにしております。この2人の弟子たちが話し合っていた事柄はまさにこの今目の前に立っているイエス様のことについてであります。そのイエス様が何も知らないかのようなふりをいたしまして、あなた方は一体何の話をして歩いているんですか、何のことですかと尋ねるんです。まあ、二人はこの目の前に立っている男がイエス様だとはまだ気がついてはおりません。まあ、このあとこういう状況からこういろんなことが起きていくわけですが、皆さんこの箇所を読んでどう思うでしょうか。知っているのに、そしてその2人が話し合っているその事柄の中心人物こそイエス様であるのですが、その当のイエス様が目の前に立って何の話をしているのですかと聞くんですね。日本語には人が悪いという言葉がありますが、イエス様は神様ですから、まあ、人が悪いという言い方はふさわしくないんですけれども、しかしそれでもこれは人が悪いんじゃないか、知っているのに知らないふりをして、そしてご自分の正体を隠しまして、知らないから教えてくださいと言うんです。なぜこんなことをされるんでしょうか。この二人の弟子はなんだこの男は何にも知らないのかというふうに思い込みまして、実はこういうことがあったんだぞとこう、まあ、熱心にこれから教えていくんですけれども、まさにこれはなんかイエス様は2人の弟子をからかっているように見えるんですね。まあ、ご冗談でしょうイエス様と私は言いたくなるんですけども、そういう場面であります。この2人はそういうイエス様であることを全く知りません。何にも知らない、男だとこう思いましたので、じゃあお前に教えてあげましょうということで、ことの次第を詳しく教え始めました。その男とはナザレ人イエスのことですよ。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたと始めまして、それからこの方は十字架につけられて、殺されたこと、そして墓に葬られたけれどもその3日目の朝に女たちがその墓の前に行ってみたらイエス様の体が見当たらなかったこと、まあ、そういうことの次第を、非常に細かく説明し始めました。当の本人が目の前にいるのにお前は知らないのかと言って弟子たちが教える、まあ、こういうのもやはり日本語にありまして釈迦に説法と言います。イエス様に説法、そういう状況であります。で、私たちはこの目の前に立っている見知らぬ男と言われる思い込んでいるこの方こそ イエス様だということを知って読んでおります。知らないのはこの2人だけ。2人は一生懸命汗をかきながらこういうことなんだよと教えていく。まあよく考えますとこれは笑ってしまう箇所なんですね。で、皆さんは聖書は真面目な書物であると多分おそらく思っていると思います。ですから聖書は、ある方はですね、襟を正して、正座をして読まなきゃいけないと思う方もいます。とてもこうあぐらをかきながらとか寝転びながら、聖書を読むなんてとんでもないと思う方もいるんですね。もちろん聖書は私たちの命のことについて書いてありますので、何かそこあら、あたりで売っているような雑誌を読むのとは違います。しかしだからといって全てが襟を正してもう眉をつり上げて読まなきゃいけないというわけでもないんですね。時には笑ってしまうような場面が出てまいります。この箇所はまさにそういう箇所だなと私は思っているんです。この場面何かに似てる、どっかで見た場面だなと思うとですね、あるドラマを思い出します。皆さんも知っております、水戸黄門というテレビドラマがあります。年配の方はよく若い方は最近は見てないかもしれないですけどね。でもまだ今続いてるんですね。お化け番組だと言われてもおりますけれども、私の子供時代からもうやっておりましたので、私も確か月曜日の夜かなんかに毎週やっておりました、見ておりました。で、その水戸の黄門様という方は本当の身分を隠しております。で普段は、旅をしておりまして、私は、越後のちりんめん問屋のご隠居でございますというような感じで、旅をしますね。そして何かその町に行って事件が起こりますと、おやおや何かあったんでしょうかと何も知らないふりをしてこう尋ねてまいります。頭を低くして、庶民の皆様にこう尋ねて回る、それがその水戸黄門様のその普段 の姿であります。でこれとよく似ているなと私は思います。このルカの場面です。実は非常に身分の高い方であるのに、普段は何かこう無害なっていうかですね、隠居した本当に力のないような、その老人という役回りをしております。でも私たちはテレビを見ている私たちはこの人は、実は身分の高い人なんだということを知って見ているわけですね。知らないのは、周りのその庶民のあるいは町の人たちだけが知らないわけです。本当の身分を隠して、旅をしているごく普通の老人、それが水戸黄門の面白さでありますけれども、この箇所がそのパターンによく似ています。で、水戸黄門のドラマでは最後の最後に本当の身分が明らかにされてまいります。皆さんもよくご存知のように、2人のお月の助さん、格さんが、印籠を掲げながら、控えおろう、図が高い、この方をどなたと心得、水戸の光圀公に話せられるぞ、控えおろうというふうにして、この決める場面があるんですね。これがないと水戸黄門は面白くない。そういうポーズで、あはははっとみんながこう頭を下げて身分が明らかにされています。じゃあ聖書はどうでしょうか。このイエス様の身分はいつ明らかになっていたのか。実は水戸黄門のようには単純には言っておりません。2段階のステップを踏んでいるように見えます。で、第1段階のステップはじゃあどこかと言いますと、それは25節から始まってまいります。弟子たちは一生懸命、その今 この3日間こういうことがあったんだよと、一生懸命説明をいたしまして、このイエス様その説明を聞き終わってからこう言うんですね。 ああ愚かな人たち、ああ愚かな人たち、まあ、これちょっとこれもですね、この言葉なんて言うんでしょうね、意外なというか予想もしていない言葉であります。というのは、教えてくださいって言ったんですね、初め。何ですかその話は、私にも教えてください、どうもすごい興味深いことをあなた方は話しているようですが、私にはさっぱりわからないので教えていただけませんかと、頭を低くして教えてもらったんであれば、少なくとも人の道としてはですね、いやいやどうも本当にありがとうございました、丁寧に説明していただきまして感謝いたしますと、まあ、頭を下げればいいんですけれども、それが礼儀というものですが、イエス様はいきなり、ああ愚かな人たちと、まあ、言っているんです。聖書というのは、まあ、私たち今の時代は、文字で、最初ここを読みます。文字で、印刷された文字で、ああ愚かな人たちと読みますと、まあ、どういうふうに感じるか、多くの方はかなり厳しい印象を持つのではないでしょうか。なんとバカな人たちだっていうぐらいですかね、つまりイエス様はこの愚かな弟子たちを叱りつけたんだ、なんで分かんないんだっていうことで、イエス様は、まあ、怒っているかどうかは別にして、厳しい調子でその不信仰を戒めたのだと、おそらくそんなふうに受け取るのではないかと思うんです。しかし私はそうは取りません。こういうところを今日は加藤さんがいませんから加藤さんに聞きたいんですけれども、大阪弁で訳せばどうなるのかな。大阪弁ではアホかという言葉が あるんだそうですけれども、イエス様はそういうニュアンスで言ったんじゃないかと思いますね。アホかという感じですね。でそのアホかというのは別に相手をバカにしたんじゃないんですね。まあ、愛の手を入れるぐらいの感じで、こう親しい感じで、言うようなニュアンスの言葉だと聞いたことがあるんですけど、そういう印象があります。相手をこう見下したり、愚かな人を戒めるという形で上からの視線でこう厳しく言っているのではない、いやむしろ2人に対して親しみを込めてこの言葉を言っているように思えるんです。これも誰かに似ていないかなと思い、私は考えてしまうわけですね。この弟子たち、自分たちこそ知っているんだと、まあ、本当にこう、分からないからお前に教えてあげるよということでイエス様に話したんだけれども、実はイエス様の方がもっともっと知っている、まあ、当の本人ですから知っているわけですけれども、ではお前たちに、教えてあげましょうという感じで、このアホかというところから始まるわけですね。誰かに似てると思ったら、私は映画の、まあ、トラさんを思い出してしまいましたね。今日はいろんな人を引き合いに出しますけれども、まあ、トラさんの映画を見た方は、そのトラさんがですね、妹のさくらとかですね、あるいは自分の育ての親であるおじさんのおいちゃんとか言ってましたかね、あるいは隣に住んでます印刷所の社長のタコハチだとか、いろいろ出てきますけれども、その、そういう人たちに向かってトラさんがですね、ある時、ああバカだねお前らという感じでこう啖呵を切ってですね、お前らは実はこういうことなんだよ、なんでわかんないって感じでトラさんがとうとうと説明する場面が時々出てまいりますが、でトラさんは周りの人たちを別にバカにしているわけじゃないんですね。バカだねとか言いながらやっぱり親しいんですね。そして、まあ、トラさんはまあ、こう思い込みの激しい人でありますから、自分は知ってるから教えてあげるよという感じで、その皆さん説教するわけですけれども、トラさんはみんなをバカにしているわけではない。でバカだねと言いながら、それはきつい意味ではない。みんなのことを心配しているから、トラさんはそういう言葉でこう言っていくわけですけれども、なんかイエス様もそんな感じがするんですね。ここはバカだねアホかって言いながら、こう2人の弟子たちに本当のことを教えようとしているんです。で先ほどまではこの2人の弟子、 自分が あなたに教えてあげますよという態度でありましたが、ここで一気に立場が逆転してまいります。先ほどまでは何も知らない、愚かな男というふうに思い込んでおりましたが、実に話を聞いてみますと、旧約聖書のことに非常に詳しい、旧約聖書に書いている救い主キリストのことについて、これでもかこれでもかという感じで深く掘り下げて説明してくれる。あっけに取られたと思います。でもこの二人はその先ほどまでちょっとバカにしていたその態度を改めました。この人には聞くべき言葉があると思って引きつけられてまいりました。これが第一ステップであります。しかしまだここでイエス様の身分は明らかにされておりません。本当にこの方の身分に気がついていくのは次の第二ステップに入った時でありました。二人はエマオというその目的の村に着きました。日もだいぶ傾いてきました。当時旅人は、日中しか移動しませんでした。夜になって移動するというのは非常に危険なことでありましたので、日が日没になる前にどこかに宿を定めてそこで泊まるというのがパターンでありました。イエス様はまだ先に行きそうな様子でありましたけれども、いやいやそれはもう危険ですから、どうかこの村に泊まってくださいと二人は無理にお願いをいたしました。それはもっと話を聞きたいというその願いでもありました。イエス様はその願いを聞き届けられまして、二人の家に泊まります。夕食の場面になりました。イエス様はパンを取りまして、祝福して裂いてそれを二人に渡されました。まあ、当時、食卓では、まあ、その自分ではない、家の主人ではない、お客の人がいると、お客の人がパンを裂いてそれを、その食べる人たちに配るということはごく普通にされていたと言われております。ところがこの時特別なことが起きました。イエス様がパンを裂いて渡した瞬間のことですが、31節ですね。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。目の前に座っている方がそれまでは分からなかった。でもパンを裂かれたパンを渡してもらった瞬間に、あ、この方はイエス様であると分かった。でも分かった瞬間にイエス様が見えなくなった。なんか変な不思議な場面であります。イエス様は弟子たちはイエス様のことをもう3年以上にわたっておそらく一緒に生活しておりましたから、イエス様の顔を見間違えるわけがありません。でもここまでおそらく何時間も一緒に歩いてきたわけですから、それでもイエス様にと気がつかなかったっていうのはどういうことなんだろうか。全く顔が違ったのか、声も違ったのか、まあ、私たちは考えても分かりませんけれども、このルカという人が私たちに教えているのは、イエス様が裂かれましたパンを受け取った瞬間に彼らの目が開かれイエス様だと分かったという、まあ、そのつながりであります。イエス様の、まあ、パンの裂き方というんでしょうか、あるいは渡され方というんでしょうか、その時普通の人たちがやるのとは違った特徴があったようであります。なぜこの2人はこの裂かれたパンを受け取った時に、あ、これはイエス様だと確信したんでしょうか。まあ、その理由は少し何日か前の出来事に遡ってみると分かってまいります。 この2人の弟子たちがそのエマオに向かっているという出来事、これはおそらく日曜日の夕方あたりの出来事だと思います。その日曜日から4日ほど遡りまして、日土金木ですね、木曜日ですね、木曜日の夕方まで、ちょっと時間を巻き戻していきます。でその時何があったかと言いますと、私たちが最後の晩餐と呼んでおります杉越の食事がありました。まあ、イエス様が弟子たちと一緒にその杉越の食事をされる場面でありまして、でその場面のことについては私たちは毎月の最初の週の礼拝の時に聖餐式を行っておりますけれども、その聖餐式で呼ばれる御言葉で何度も聞いていると思います。イエス様はまず食卓にあります杯を取りまして、これを取って互いに分けて飲みなさいと弟子たちに勧めまして、そしてその次に今度はパンを取りまして感謝を捧げてからそれを裂いて弟子たちに与えて言われました。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。このエマオに向かっておりました二人の弟子たちもその最後の晩餐の席に招かれておりまして、その時にあの時に生産あの最後の晩餐の時にこれはあなた方のために与える私の体ですと言われた、その言葉を聞いておりました。でも目の前にあるのは単なるパンであります。裂かれたパンです。それなのにこのイエス様はこれはあなた方のために与える私の体ですと言われたんです。何だろう、これはどういう意味だろうと、それを聞いたときは理解できませんでした。理解できないけれども何だろうということでずっと心に引っかかっていました。しかし今このエマオの村について、その自分の家にイエス様を迎えて、そのイエス様がパンを裂いてこの二人に渡したとき、一瞬にしてこの出来事がつながってまいりました。あの木曜日の夜パンを裂いて渡してくださった、そのお方が今目の前に座っておられ、同じことをしてくださっている。間違いなく今目の前に座っておられるのは金曜日に十字架につけられ、殺され、そしてその金曜日の夕方に墓に葬られたあのイエス様である。イエス様は死からよみがえられたのだということが弟子たちに理解されました。イエス様の身分がこの時明らかにされました。しかし不思議なことですが、イエス様だと分かった瞬間、彼らの目には見えなくなってしまった。まあ、これが二人の弟子たちに起きた出来事でありました。この箇所から分かるように、イエス様は死からよみがえられたと聖書ははっきりと証言いたします。しかし聖書を読んで一番引っかかるところがここであります。まあ、聖書にはいろんな奇跡があります。モーセが航海を渡るときにその航海を真っ二つに分けて真ん中を進んでいったというのは、ありえるのかそんなことと思う場面でもありますけれども、最も信じがたい、最も理解しがたいのはイエス様が死からよみがえられた、本当なのかそりゃと、そこで 多くの方が引っかかります。まあ、それを今それを言う私自身がそうだったわけですね。私は今から18年前に洗礼を受けて信仰を持ちましたけれども、その時点でもなおまだイエス様が死からよみがえられたということは納得できないままだったんです。まあ私はクリスチャンですと言っている方々であっても、中にはこのイエス様が死からよみがえるなんてことは嘘だという方もいます。作り話だ、そもそもこんなことを誰が見たか、大体の諸国に見えなくなったって言ってるじゃないか、見えないものを誰が信じるのかと、まあ、いう方もおります。もう私皆さんもそうだと思うんですが、よみがえられたイエス様を今目で見ることができるなら、まあ、もう信じるも信じない現実にそこにおられるわけですから、もう何の苦労もなくそれを受け入れることはできるでしょう。あ、この方は死からよみがえられた。ところが私たちは今この方を目で見ることはできません。見えない方を信じる、それが信仰だ、まあ、そう言ってしまえばおしまいですね。確かにそうかもしれませんが、しかし今日この方、ただ見えないものをとにかく納得できるかどうかは知らないけど、とにかく信じろと言っているのではないということがここに書かれています。見えないけれど、私たちのこの目にはイエス様は、よみがえられたイエス様は目には見えないけれども、それでもこの方が本当に死からよみがえられたのだという証拠を私たちは感じることができるのだと書いてあるんですね。2000年前のどこかの土地の全く知らないところで作り上げた、そういう架空のお話ではありません、おとぎ話ではありませんよ。実は今あなた方にこの方が死からよみがえられたということが大きな影響を与えているんだよということが書かれている。どこですか。32節であります。イエス様、この方はイエス様だと分かって、そしてイエス様が見えなくなった後、2人は話し合いました。この2人はこういう証言をいたしました。32節、そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間、私たちの心は内に燃えていたではないか。二人の心は内に燃えておりました。それはいつだったんでしょうか。見知らぬ男の人が近づいてきました。あなた方話し合っているその話は何のことですかと尋ねて、でも、ああ愚かな人たちと言われて、その後で聖書の話をこの見知らぬ男が説明し始めた時でありました。二人はまだ気がついておりません。イエス様が目の前に立っているのに、この方が死からよみがえられたあのイエスだと全く分かってないんですね。分かってないんだけど、いわば目は、肉の目は開いているはずなんだけど見えてなかったです。見えていないのに、この二人の心は内に燃えておりました。言ってみれば私たちもそうです。私たちは目は見えているかもしれませんけれども、そのよみがえられたイエス様は今見えない状態なんですね。見えないけれども、しかしイエス様は私たちの心を燃やさせてくださるんだって書いてある。もしイエス様が十字架で死なれ、墓に葬られて、それで終わったならば、二人の心が燃えることは絶対にありませんでした。 この方が死からよみがえられたからこそ、確かに姿は、まあ、目には見えていたけれども、イエス様だと全くわからなかったかもしれませんけれども、心は内に燃えていたんです。私たちだって同じであります。私たちはこのよみがえられたイエス様を見ることはできないけれども、私たちの心は燃やされるはずだと書いてあるんですね。まあ、そう言っても私たちの心はいつも燃えているとは思いません。辛いことがあれば落ち込んでいきます。悲しいことがあれば暗くもなります。確かにそういうことが目の前でいつも繰り返されるけれども、でも私たちはなぜ今日ここに来たんでしょうか。主の御言葉によって私たちは何度も励まされてきたから、今日も来たんじゃないでしょうか。イエス様の御言葉を慕い求めて、今朝私たちは礼拝に集ったんじゃないか。もし今までただの一度も心が燃やされることがなかったなら、わざわざ日曜日の貴重なこの時間を割いて礼拝に来るなんて誰も思わないんです。心が燃やされていなかったらもうここに座っているなんてうんざりなんですね。でも毎週来るわけですから、私が来てくださいと言わなくても皆さんが来るわけですから、おそらく皆さんの心が燃やされているから来るだろうとしか私は説明できない。皆さんが主の御言葉をしたいもとやっていく、それは心が燃やされている証拠であります。私たち今このイエス様を礼拝しておりますけれども、もしこの方が死からよみがえられなかったのであるなら、私たちはこの方を礼拝しているって言ってるけど、それはただ死んだ方を懐かしんでいるだけのことになっちゃう。あるいは、まあ、仏教的な用語になる言い方をすれば、死んでしまった方を供養しているだけだと言いますね。そうじゃない。私たちはこの方が死からよみがえられて今生きておられ、目には見えないけれどもまるで見えるかのように心に感じて燃やされて礼拝している。この弟子たち、あの時目の前にいるイエス様がこの方であるって分かんなかったけれども、心は内に燃えていたと証言した。それが今私たちにももたらされております。最初に私この箇所笑ってしまう場面だと言いました。何にも知らないふりをしてイエス様はこの二人の弟子をからかっているかのような態度をいたしました。この二人の弟子はかつて慕っていた先生が、そして望みをかけていた預言者であると思っていた方が十字架で殺されて死んでしまったことに大きく落胆しておりました。まあ、二人は暗い顔つきになったと書かれておりますから、どれほどそれが彼らにとってこう暗闇であるかのような、そういう時であっただろうかと思います。この3日間起きた出来事、ずっと整理しようとして2人で議論してきました。納得できる理由とか、そういう筋道を見つけようと話し合っておりましたが、しかし2人は混乱して結論が出ないままでありました。この方こそ私たちの望みだと思っていた方が死んでしまった、明日からどう生きようかとそう思っていた。まあ今震災で苦しむ方が、被災者の方々がおりますけれども、まさにそんな心境だったと思います。望みをかけていたものが全部取られてしまって、失ってしまって、今日から明日からどうやって生きていけばいいのか、 そういう方々に対して、さあこれからは笑って希望を持って歩み出しましょうと言ったって、そんなのは無理です。笑えるはずがない。この間ラジオを聞いておりましたら、ある、プロの落語家さんが話しておりましたが、その落語家さんが今被災者のところに行って、なんか落語を語ってさあ一緒に笑いましょうということは絶対にできないって言っているんですね。悲しみに暮れる人たちのところに行って、さあもうそんなの忘れて笑いましょうなんて絶対は自分はできない。ある時そういう笑えるような瞬間が来たら私は行くかもしれないけれども、今は行けないって言ってました。プロの落語家でさえそういう悲しみに暮れる人を笑わすことはできないと諦めた。ところがイエス様はどうでしょうか。この二人、死というものに打ちのめされております。希望を全く失ってうなだれているんです。暗い表情なんです。でもイエス様はその二人に近づいていきまして、なんかしんみりと深刻ぶって、いや辛いですねと言うんではないんですね。まるで、からかっていると言ったらいいのかどうか、言葉ふさわしい言葉がわからないんだけれど、イエス様は全く深刻ぶることもございません。あなた方一体誰を探しているんですか。あなた方が探しているあの男はここにいますよ。まだ気がつかないかな、ここにいるのになっていう感じで、何かこうかくれんぼしている感じなんですね。最初からはっきり言えばいいんですね。私はよみがえったイエスですよと最初から言えばいいのに言わないんですね。まだ気がつかないかな、ずっとこう時間をかけて二人が気がつくのを待っているんです。うなだれている二人に向かってですよ。で、私たちはそれをここを読むと本当になんかクスッと笑うような場面になってしまっている。イエス様は死というものをそのようにして笑い飛ばそうとしているような感じですね。いや、多分おそらく私たちは死なんてとんでもない、そんなのはもう笑うことなくの正反対の世界だと思っているけれども、イエス様がなされたこと、あなた方はそれをやがて笑って受け止める時が来るのだと言っているように思います。私たちが死というものに暗くなる必要はない、必要以上にうなだれる必要はない。私たちはこのイエス様を見ればいい。そう言っても目の前にもし死があったらよ、やっぱり私たちは悲しくなるけれど、でもやがて時間が経った時にこのイエス様のことを思い出していきたいと思うんです。死というものが私たちから希望を取り去ってしまうけれど、いや大丈夫だ、死というものの先にきちんと確かな希望があるから、時間が経ったらあなたは笑ってそれを受け止めて信じることができるからと、イエス様は先に立って私たちのことを待っていてくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日ルカの福音書を開きながら、あなたがよみがえられた時、この二人の弟子どのようなことをなさったのか一つ一つ見てまいりました。あなたはなぜか最初からご自分の身分を明らかにされずに、ずっとこの悲しむ二人と一緒に歩いてくださって、徐々に徐々に御言葉から励まし、心を内から燃やさせてくださって、そして最後にそのあなたが裂かれたパンを受け取った時に、あなたが死からよみがえられたのだと気がつくようにと、あなたは忍耐を持ってこの二人のことを導いていたことを今日一緒に思い出しました。 私たちも言葉ではあなたは死からよみがえられたのだと聞き、そうに違いないと頭で理解しようとしておりますけれど、でも現実、愛するものを失っていくとき、死というもので私たちが裂かれてしまうとき、私たちは落胆し、この二人の弟子のように暗い表情になって落ち込んでしまうものでありますが、あなたはそのような私たちのことを知ってくださり、その悲しみに一緒に寄り添ってくださり、でもなおここに希望があるから気がつきなさいと静かに、そしてはっきりと私たちに語り続けていてくださっていたことを感謝いたします。あなたのよみがえりがなければ私たちの心は内に燃えることはありませんでした。主よ、お一人お一人を顧みてください。ますますその心を燃やさせてくださいますように。あなたの御言葉こそ私たちの糧であり命であり、それがなければ私たちは本当に生きていけないのだと、そのように思って私たちはあなたの御言葉を聞き続けてまいりましたから、どうかこれからも語り続けてくださり、弱り果てる時も悲しむ時にもあなたの御言葉を持って私たちを導いてくださいますように。どうかお一人お一人がその今日あなたがよみがえられたことを覚えて、そしてまたあなたが何をしてくださっているのかをまた思い巡らして、あなたの恵みに預かることができますように。助けてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。